御言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第1章18節から25節。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものとする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。私どもはどのような人間になることを目指して毎日生きているのでしょうか。子どもたちも若い人たちも大人の人たちも、心のどこかで自分はこういう人間になりたい、そのような人間像、理想像というものを持っていることでありましょう。こうなりたい、ああいうふうになりたい、そこまで強く願うことがなかったとしても、周りの人たちの様子を見ながら、あ、自分はこういうふうに生きなければいけないのかな、漠然と思うこともあるでありましょう。何か一つそういう理想のようなものを持っていませんと、生きることが楽しくなくなってしまう。そういうところがあると思うんですね。また小さな子供がいる家庭におきましては、これはキリスト者の家庭であるなしに関わらず、我が子にはこう育ってほしい、このように育てていきたい、そういう願いをどの親も持っているものであります。そうしないとやっぱりちゃんとした子育てをすることはできないと思うんです。で、先ほど使徒パウロがギリシャにあるコリントの教会に宛てた手紙を聞きました。第1章18節以下の御言葉ですが、朗読いたしました御言葉を聞きながら、あるいは自分の目で聖書に記されている文字を追いながら、どこに心が止まったでしょうか。何が心に響いたでしょうか。正直一つに絞るのは難しいかもしれません。けれどもその一つに知恵という言葉がいくつもあったことに気づかれた方が多いことと思います。それに関係する言葉として賢さとか力とか強さという言葉もありました。一方、知恵という言葉と対照的なのが愚かさという言葉です。これも今日の箇所で幾度も記されている言葉です。私ども人間が知恵ある存在として生きるのか、それとも愚かな人間として生きるのか、そのことを問いかけているのではないか、そのように思わされます。最初に知恵、賢さ、力、また強さということですが、これらどれも私どもを魅了する言葉の数々ではないかと思います。誰もが知恵ある人間として生きていきたいんです。知恵があるというのは賢いということですね。何をもって賢いというのでしょうか。これも人によって知恵や賢さの定義は違ってくるかと思います。ある人は偏差値の高い学校に入ったり、誰もが羨む仕事に就くことだ、そういうふうに言う人もいるでしょう。あるいは誰も発見したことがないことを発見し、誰も生み出したことがないものを生み出す、そのことだという人もいるでありましょう。つまり誰も手にすることができない地位や名誉を手にすることでもありますね。あなたは立派だと称賛されるほどに見事なことを成し遂げる、そうやって生きることが賢いことなんだ、そういうふうに言う人もいるでありましょう。また知恵を蓄え賢くなるためには、 力や強さを身につけなければいけません。必ずしも一番を取る必要はないんです。結果はどうであれ、けれどもいつも努力を惜しまず頑張る人こそ人間として素晴らしい人間、賢い人間ではないか、そのように思っている人もいると思います。反対に誰かからあなたは愚かだなどと言われたら、私たちはすぐに腹を立ててしまいます。知恵ある人間、賢い人間になりたいと願うのは、自分だけは愚かな人間になりたくない、そう強く願っているからでありましょう。愚かな人間にならないために人一倍努力をし、賢く強くなりたいと願うんです。そういう意味で人は自分と誰かをいつも比較しているとも言えます。26節以下を読みますと、誇りという言葉がありますように、人間というのは誇り、プライドの塊でできている、そう言っても過言ではないと思うんです。そして厄介なのは、私にはプライドがあると言いながらちっとも強い人間ではないということです。本当に私たちは脆い人間なんです。プライドがあると言いながら、ちょっとしたことですぐに傷つき、プライドが怪我されたと言って落ち込んでしまいます。自分は恥をかきたくないと思っているんです。あなたは愚かだなどと言われるのは耐えられないんです。だからどんなことをしてでも知恵を手に入れて賢くなりたいと願うんです。愚かさとは無縁の中に生きたい、知恵ある人間として生きたい。一方で愚かであるというのは、これはどこからどう考えてもこれは褒め言葉にはなりません。けれどもたった一つだけ愚かであることが素晴らしいと言えるものがあるのだ。聖書はそのことを私どもに告げています。それは人間の理屈では説明できないんですけれども、その愚かさは人間の知恵を上回る力、強さがあるというのです。それどころか人間を救うというのです。愚かさが徹底的に肯定されることの中に私どもの救いがあるというんです。この手紙を書きました使徒パウロは言います。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。生きる上で知恵ある者として賢く生きていくのか、それとも愚かなことをして生きていくのか、分かりきった話かもしれませんが、でもこのことをちゃんと考えることはとても大事なことです。でもそれよりもここにいる私どもにとってもっと重要な事実があります。それは私どもがイエス・キリストの救いの恵みの中に扱っている、そのような一人一人であるということです。自分を説明する上で、またこれからどのように生きるのかということを考える上で、主イエス・キリストとの関わりを無視して生きていくことはできません。御子イエス・キリストを使わせてくださった神様の御心を無視することはできないのです。私たちの群れには幸いなことに教会に来たばかりの方もおられますし、求道中の方もおられます。また若い方ですけれども、信仰告白をしてないけれども若い方もおられますね。でもそういった人たちにはイエス様は関係ないのか、もちろんそんなことはありません。私たち一人一人がこの召されたもの、神様に招かれたものなのです。24節で召されたもの、パウロはそういうふうに語りますね。で、手紙の最初からパウロは自分が神の御心によって召されたものである、自分自身が召されたものなんだ、そのことを語り、コリントの教会の人たちについても召されて聖なるものとされた人々へ、そういうふうに語りかけています。召されるというのは呼ばれるとか招かれるという、そういう意味の言葉です。あなたも神に呼ばれている、あなたも神の招きの中にある。この点において大人も子供も同じなんです。教会にある方もまだ洗礼を受けていない方も同じなんです。みんな神様が召していてくださるから今日もここに来ることができました。そして何の目的もないのにただここに呼び集めた、そういうことではもちろんありません。あなたの歩みを祝福するために、 今朝も神様、ここに私たちを呼び集めてくださいました。イエス・キリストを思い、イエス・キリストとの関わりを考えるときに、私どもは真っ先にどのような出来事を思い浮かべるでしょうか。福音書に記されているいくつもの物語を思い出す人もおられるでしょう。主がお語りになった慰め深い言葉を思い起こし、本当にその度に本当に感謝する、そういう方もたくさんおられるでしょう。パウロはこのように言いました。先ほども読みましたけれども、18節ですね。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。この一章18節の言葉は、この手紙全体の中心となる言葉、そう言っても過言ではありません。多くの人たちがこの御言葉によって励まされてきました。2000年近くにわたってキリスト教会がこの御言葉によって支えられてきました。十字架の言葉によって支えられてきたのです。パウロは単に十字架とかキリストの十字架というふうに語りません。ここでは十字架の言葉と言っています。キリストの十字架の出来事が今ここに生きる私たちに伝えようとしている、そういうメッセージがあるのだというのです。聞いてほしい言葉があるのだということです。キリストの十字架というのは、これはただのお飾り、ただのシンボルではありません。確かに屋根に十字架があれば、ここはキリスト教会だ、そう気づいてもらいやすい面はあるかもしれません。礼拝堂に十字架が掲げてあれば、初めて教会に来た人にとりましては、どこか神聖な雰囲気がする、そういうふうに言う人もいるでしょう。でもそこで十字架の言葉が語られなければいけないのです。だから21節では宣教、23節では述べ伝えるとあります。教会の礼拝で十字架の言葉、キリストの福音が述べ伝えられます。ここには、あなたを救いたい、あなたを救わなければいけない、神様の思いが込められています。別に礼拝堂の中に十字架が掲げられていてももちろんいいのです。でも私たち改革派教会は、あまり礼拝堂に十字架を掲げるということはいたしません。それにやっぱちゃんと理由があるんですね。礼拝において十字架の言葉が語られること、キリストの福音が語られ、その御言葉が聞かれるところに教会が立つ、このことを信じているからです。なぜパウロが十字架の言葉ということをここで強調したのでしょうか。すぐ前の17節にこういう言葉がありました。なぜならキリストが私を使わされたのは、洗礼を授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであり、しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからです。パウロの願いは、キリストの十字架がコリントの教会の人たちにとって虚しいもの、無意味なものになりませんようにということでした。ということは、コリントの教会の中でキリストの十字架が虚しくなっていたということです。キリスト者にとって主の十字架が意味を持たなくなる、果たしてそんなことがあり得るのかと思いますけれども、実際にそういうことがあったのだというんです。さまざまな問題をこのコリントの教会は抱えていました。その問題の一つ一つにパウロは丁寧に答える形でこの手紙を書き進めていきます。その一つが分派争いと呼ばれるものです。パウロ以外にもいろんな伝道者がコリントの町に来て福音を述べ伝えました。そして洗礼を受けるものが与えられていったんです。けれども途中から教会の人たちが、私は何々先生につく、いや私は何々先生の方が立派だと思うからこの先生を支持する、いや私はイエス様ご自身につく、そういうふうに言い争いが起きて仲違いするようになりました。パウロは言うんです。キリストがそんなにいくつもに分かれてしまったのか、そんなはずはないだろ、なぜ何々先生がいいとか何々先生から洗礼を受けたとか、そんなことで言い争うのか、あなた方の中からキリストはどこに行ってしまったのか、何のためにキリストは十字架にかかって死んでくださったのか、そのことが本当に分かっていないではないか、キリストの十字架が虚しくなっているではないか、そんなことがあってはいけない、そういった後に 十字架の言葉を滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。パウロはそう語るのです。あなた方にとって十字架の言葉とは何なのか。神の力そのものではないか。その力の中に本当に生きているのか。パウロはキリストの十字架の言葉へとコリントの教会員の思いを集中させようとしています。教会の問題を対処し解決させるために、十字架の言葉に一人一人が心を向ける必要がありました。で、今日の私たちもさまざまな問題を抱えて生きています。自分の生活やまた自分の家庭においても、そして教会においても真剣に向き合わなければいけないことがたくさんあります。それぞれの問題に見合った具体的かつ適切な仕方でそれらの問題と向き合い対処する必要があります。でもある人は言うんですね。結局私どものいろんな問題というのはキリストの十字架を虚しくしてしまっている、そこに大きな原因があるのではないか。いろんな問題は抱えているんですけれども、でもその根本をたどると、その大きな原因は何かというと、キリストの十字架を虚しくしているからではないかというんです。私たちはキリストの十字架なしには生きていくことができない存在であるはずです。けれども私の生活のこの部分においては十字架の言葉は別になくてもいいと考えてしまう。あるいは十字架の言葉が私のこの問題とどう結びつくのか、何の意味もないではないか、何の役にも立たないではないか、そう思ってしまうんです。私とも十字架の言葉をどう思っているでしょうか。十字架の言葉が神の力だと本当にいつも信じることができているでしょうか。この力という言葉ですけれども、この力というこのギリシャ語ですね、元のギリシャ語で記されていますけれども、この言葉は後にこのダイナマイトの語源になった言葉です。ですから十字架の言葉が神の力だというとき、いろんな問題や不安をすべて吹き飛ばしてしまうということです。別にそれはイエス様の十字架を信じさえすれば、病気が治るとか、人間関係がすぐ良くなるとか、志望校に合格できるとか、そういうことではありません。でも私どもは自分の進路のことも就職のことも家庭やあらゆる人間関係、あるいは老後や病気、罪や死のこと、そして教会のことも、そういったあらゆる事柄や問題を抱えながらも、そこでキリストの十字架を通して神を知り、神と出会うという経験をここでずっとしてきたのだと思います。そこで神の力を味わい、生きる力を事実与えられてきたのではないでしょうか。ところで、この十字架というのは全ての人に受け入れられているわけではありませんでした。むしろ十字架で死んだキリストを救い主と信じることなど、実に愚かなことであり、馬鹿げたことであり、つまずきに過ぎない、そう思われてきました。どうしてでしょうか。はじめに申しましたけれども、人は知恵を持って知恵を蓄えて賢く生きていきたいと願う、そのような存在です。努力して力を手にしたいと願います。下から上へと上り詰める生き方こそ、この世が称賛する生き方、自分にふさわしい生き方だと思い込んでしまっているのです。だからキリストの十字架など受け入れることができないんです。十字架のどこに知恵があるのか、十字架のどこに賢さがあるのか、十字架の主のどこに私たちを救う力があるというのか、人々は問いました。子供たちにも話しましたけれども、十字架というのは極悪人を処刑するための道具です。救い主が極悪人となる、極悪人として死ぬなどということは、これはありえないことです。あってはいけないことです。罪人の中の罪人として十字架で死ぬ、それは全く救い主の名に値しないんです。旧約聖書の申命記にも、木にかけられた者は皆呪われている、木にかけられた者は皆呪われている、そのような御言葉があります。 人間からだけではなく神からも忌み嫌われ呪われたし、それが十字架につけられるということでした。その十字架につけられて死んだイエスが私たちの救い主であり神であるなどということは、これは人間が知恵を振り絞って考えるまでもなく実に愚かなことだ、人々はそう思ったんです。22節にはこうあります。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、ユダヤ人が求めていた印ですが、これは奇跡のことです。人が驚くような奇跡を見せてくれたら、あるいは自分の求めに神が答えてくれたならば、あなたが神だということを信じてあげようというんです。そのために印を、奇跡を見せてみろというんです。ギリシャ人が愛していた知恵とは何でしょうか。このギリシャは哲学が盛んな国でした。この哲学というのは知恵を愛するという意味があります。でも神の知恵を愛するというのではないんです。人間が考えた知恵を愛するんです。そして22節には、ユダヤ人やギリシャ人だけではなく日本人も全ての人間にとって共通することが言われています。つまりそれは、人はどのようにして神を知ることができるかということです。別の言い方をすれば、人はどのようにして神の臨在を覚えることができるのかということです。神の臨在を感じるというのは、神様が本当に生きておられるということがどこでわかりますか。神様が本当に生きておられるということがどうしたらわかりますかということですね。皆さんはどうでしょうか。自分の願いが全部叶ったときでしょうか。誰もがびっくりするような奇跡を見たときに、あ、神様は本当に生きておられるんだ、そう思われるんでしょうか。私たち日本人の場合は、美しい自然を見たときに神様が生きておられる、そういうふうに感じる人が多いかもしれませんね。もっとも日本人の場合は、自然世界そのものが神になり変わってしまっている、そういうところもあります。先ほどの印によってとか知恵によって神を知るというのは、結局神がおられるかどうかを判断しているのは、これは自分自身であるということですね。この私の目にかなったら、あなたを神として認めてあげようという、そういう姿勢です。でもそれは自分がまるで神様になってしまっている、審判者になってしまっている、そして誠の神を見下している、そういうことになるのではないでしょうか。そのような心では神様と真実に出会うことなどできないというんです。決して知恵があること、賢くなること、それが悪いわけではありません。2000年前に比べたら、人間の知恵というのは驚くべき進歩を成し遂げました。科学技術も発展してきました。一昔だったらできなかったことが、今では当たり前のようにできるようになっている、そういうところがたくさんありますね。医療の面でも同じではないでしょうか。少し前までは助からなかった病でも、今は簡単に治るようになった、素晴らしいことだと思います。でもそこで神を忘れたときに、自分が神になったときに人はどうなるんでしょうか。ある人たちはそう、こういうふうに言うかもしれません。かつて自分たちは神に頼っていたかもしれない、神に祈ってあの問題この問題を何とかしてほしいと願っていたかもしれない。しかし今はもう神に祈る必要などない、神に頼む必要などない。なぜなら自分たちの知恵で神の領域を手にすることができたのだから、そのように言う人たちはたくさんいるのです。また一方でこういうこともあります。それは何年経っても解決されない深刻な問題がなお残り続けているということですね。例えば死の問題です。医療の進歩、科学の進歩によって、その時病は奇跡的に治ったとしても、やがては死んでいくんです。昔よりは長く生きることができるようになった、その分有意義に自分のしたいことをできるようになったかもしれないけれども、やがては人は死んでいくのです。死んだらその後どうなるんでしょうか。他にも自然災害の問題があります。また世界の至るところで戦争やテロが、また憎しみ合いが続いています。人は知恵をつけて人を殺す道具を作り続けているのです。戦争とまではいかなくても、 家庭をはじめ人間との付き合い方がこ うまくいかずに、思い悩んでいる人たちもいます。いろんな技術が発展しても人間同士の関係がうまくいかない、そういうことはいくらでもあるわけですね。あるいは何を目指して生きていけばいいのか思い悩む人たち、これも昔も今もいくらでもいるんです。目指していた自分を手に入れたとしてもまだ満たされないと言って落ち込んでいる人たちもいます。いつの時代もいつの時代もですね、人間が苦しんできた問題の数々であります。ここには私たち人間が抱える根本的な問題があることを思わされます。その根本的な問題に対して世の知恵は実は何の力も発揮していないということです。なぜならその問題は罪の問題と深く関わるからです。そして罪というのは神様を見失っていることなんです。自分はいわゆる犯罪と呼ばれるようなことを犯していない、だから罪人ではない、そういうことではないんです。神を見失ったまま自分を生きているならばそれは罪なのです。さらにキリストの十字架を虚しいもの、無意味なものにしているならばその人生は虚しいものになるのです。だから神様はおっしゃいます。19節以下、私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。これはイザヤ書、読んでいただいたイザヤ書の言葉の引用ですね。知恵ある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる。神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。神様は私たちの人間の傲慢さを打ち砕かれるお方です。打ち砕くというのは私ども恥に落とすとか、ちょっとがっかりさせる、そういうことではありません。打ち砕くというのはその罪を徹底的に裁き、そして滅ぼされるということです。しかし神様はそのような罪人をご自分のもとに招いてくださいました。ご自分のもとに召していてくださるんです。神様が本物の神であるかどうか、そのことを試したり、神のなさることを愚かだと笑ったり、自分もまた神の力を手に入れたとうぬぼれてみたり、しかしそういう人間を、つまり私たちを救ってくださるというのです。どのように救ってくださるんでしょうか。21節の後半をお読みします。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。宣教という愚かな手段というのは、これはキリストの十字架のことです。人間から見れば愚かだと言われる十字架という手段によって私ども罪から救おうとなさる、これが神の知恵なのです。上へ上へ上り詰めようとするこの世の知恵ではなく、天の上から地上へ、さらには十字架の知恵と低く下へ下へと下っていくこと、それこそ神の知恵であり、そのために神はご自分の力を注ぎ込んでくださるのです。25節で言われている通り、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。また21節の終わりに、このお考えになったのですとありました。このお考えになったのですというのは、この意にかなうとか喜びとするという意味の言葉です。私ども罪から救うこと、そのために御子イエス・キリストを使わし、十字架で死ぬことさえもよしとしてくださる、そのことをご自分の喜びとしてくださいました。それほどまでに私たちのことを愛していてくださるからです。十字架の言葉はこの世から見れば愚かに見えます。十字架について死んでくださったことを救い主と信じる私たちの生活を、また周りの人たちから見られれば大変不思議に思われることでありましょう。時に愚かだと言われることがあるかもしれません。しかし十字架の愚かさに徹して生きることによって、私たちは罪から解き放たれ自由なものとされます。十字架の死を信じて歩むということは、これは決して私たちの生き方を 窮屈にするものではないんですね。いろんな問題を抱えている私だけれども、十字架の書に結ばれて生きるならば何の不安もない、そう言って自分を喜ぶことができます。これは嘘でも強がりでも何でもないんです。人の目から見ればお前は何も強くないではないか、何か不幸なことばかり続いてキリスト者だと言っているけれども状況は何も良くなっていないではないか、そういうふうに言われることがあるかもしれません。自分でもキリスト者としての自信を失うということがあるかもしれません。でも私どもは十字架の言葉によって救われた者たちです。罪も死もどんなものも吹き飛ばしてしまうほどの神の力を受けたものであるということをここでもう一度覚えたいと思います。私どもはこれからもキリストの十字架を通して神を知り、神と出会い続けることができます。神は私どもを選び、ご自分のもとに召していてくださいます。キリストの十字架にあって私どもは本当に賢いものとして最後まで生きることができるのです。このことこそ私どもの喜びであり、生きるべき本当の自分の姿なのです。お祈りをいたします。知恵あるもの、賢いものとして生きたいと願いながらも、あなたの前にいかに愚かなものであったか、いかに自分中心の生活をしていたかを今改めて思うものであります。けれどもそのような私どもを滅ぼすのではなく、身元に招いてくださり、キリストの十字架という驚くべき救いの御業の中に招き入れてくださいましたことを覚え感謝をいたします。世にあって私どもはさまざまな知恵や力を必要とするものでありますけれども、けれども何にも増して十字架の主を誇って歩んでいくことができるようにしてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。